皆さんこんにちは、こんばんは、ようこそミミコのジャックインダボックスへ。今回が174回目の配信になります。皆さんお元気でしたでしょうか？はい、元気だということで、私のリスナーさんはですね、梅雨にも強いんだろうなと想像しております。私は梅雨にめちゃめちゃ弱くて、毎日この蒸し暑い鬱陶しい感じのこの気温で、しかもなんか急に寒くなったりするじゃん。それのなんか体調管理がすごい大変なのと、あと髪がね、湿度でくねくねになっちゃうから、もうキーってなりながら毎日結んだりヘアアイロンで伸ばしたり帽子で隠したりしながらなんとか過ごしてますね。もう本当梅雨って大事なんだよね、きっとね。農家の方とかさ、雨降らないのも大変だもんね。だけどね、ちょっと梅雨のシーズンだけ私の頭にこうでっかい傘いつもつけていたいなって本当に思ってます。はい、さあ、そんな私はですね、この間ね、6月1日にたこ焼きパーティーをしました。私がね、ボイストレーナーをしているところのスクールでたこ焼きパーティーをしてるんですけど、結構ね、たこ焼きパーティー多いんですよ。スクールのたこ焼きパーティーもそうだし、私が主催して友達とかとやるたこ焼きパーティーも多いんだけど、今回はね、なんだっけ、新しい焼きをやったんだよね。新しい焼き。あれ、ちょっと今名前が出てこない。あ、そう、ミネストローネ、ミネストローネだっけ、なんだっけ、なんかそういう、なんかそんなやつそんな水分たっぷりなやつをたこ焼きの中に入れてこう丸めて焼いたんですよ。だから水分多いから水分飛ばしながら焼くのが大変だったんだけど、結構ね、味はすごく美味しい、なんだろう、たこ焼きじゃない別の食べ物になりました。それとね、あとね、フレンチトーストを作ったんですよ。アパレイユっていう卵液に漬け込んで、それからちっちゃめに切った食パンを、まあ、漬け込んでるんだけど、それをたこ焼きの丸い中に1個ずつ入れて焼いたらすっごい好評で、今度フレンチトーストパーティーにしようよみたいな、そんな話になるぐらいフレンチトーストが、大人気でした皆さんもたこ焼き器の使い方持て余しちゃったら、今度フレンチトーストをやってみてください。おすすめです。さあ、ここで一曲聴いてください。ミミコでワン&オンリー。お送りしている曲はミミコでワン&オンリーです。 この後同じ局で、パーソナリティをしているあの方が久しぶりにゲストで遊びに来てくれます。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
耳こずルーム。はい、久しぶりに遊びに来てもらいました。同じ東京ネットラジオでパーソナリティを務めている佐藤静奈さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久しぶりでございます。私さっきさ打ち合わせの時に、うん、あれ、うん、前回いつ来てくれたんだっけって調べたら、うんうんうん、今回が174回目の配信なんですけど、はい、162回の時に来てくれてた、
うん、いやもうまたお邪魔させていただいております。
はい、お願いいたします。
ということ
はだね、12回ぶりとかそんな感じだよね。
どれぐらいぶり？
62でしょで今回74でしょ。12回ぶりだよね。合ってるね。
うん、
ということは半年に1回な感じかな。
そういうことか。うん、今すごいそこで計算をねしてた。なんか何ヶ月ぶりなのかなと思って
そうそう、だから6ヶ月ぶりぐらいなのかな。計算すると
そうですね。そうだよ、だって前冬だったもんね。
そう、もうそうしよう。ワンクールに1回は来るっていうことにしよう。
でも季節キャラになります。じゃあもう季節が変わったら来るみたいな、うん、イエイ。
俺は助かる
助かる
嬉しい。
よろしくお願いします。
お願いしますさて、はい、だから久しぶりだから最近のしずなさんの近況とか
動
きをちょっと知りたいなと思ってるんですけど、まあはいはい、だから冬以降なんかどんなことをしてたんでしょう。
まあ、冬以降ということで今年入ってからまず3月にちょっと地方にライブに行きました。もちろんね、うん、1月とかライブ普通に1月2月してて、うんうん、3月に山口と大阪にライブをしに行って、うん、で、まあ、4月に1回東京でライブをして、うんうん、ちょっとねもういろいろ音楽活動もそうなんですけど、うん、ウェブで連載持ってたりとか書き物の仕事をしたりとかね、はいはい、させていただいてるのでそっちのこともやりつつっていう感じでおりましたね。
はい、じゃあちょっと先にその遠征のライブちょっと聞こうかな、うんうんうん、遠征って結構行ってたよね、しずなさんって。
あ、なんかちょこちょこね行くようになり始めてここ 1,2 年で。
あ、そうだったんだ。
そうそう、もともとその自分の地元の青森に、うんうん、2017年の11月に歌いに行ったんですよ、うん、でそこからちょっとずつ地方にも行くようになって、うん、去年は大阪、山口、福岡かな、うん、そこあたりに行って、うん、っていう感じですね。で、
すごいな。
いやいやいやいや
、いつもその遠征するメンバーっていつもサポートしてくれてるトリオの人たちなのかな。
そうそうそう、今ね流れてるこの曲とかもそうなんですけど、はいはい、ピアノを弾いてくれてる宇川雄太郎くん、はい、キーボードの宇川雄太郎くんとあとパーカッションの高森陽子ちゃんと3人で、はい、佐藤静奈アコースティックトリオっていう名前でライブをね、うんうんうん、よくやってるんですけどそのメンバーで、はいはい行ったんですけど、
うん、行ったんだけど、
行ったんだけれども、そうよ、今年の大阪がね、どうしてもうっくんが東京でライブが、うん、入っちゃってる日にライブが決まって、う
っくん人気なんですね。
そう、人気で、で、うん、それでね、すっごい3年は言い過ぎか、2、3年ぶりぐらいに、うん、ピアノとギターと弾き語りをして、うん、そこに陽子ちゃんにリズムつけてもらうっていう。
そっかそっかそっかちょっと待って、ギター最近はギター弾いてることが多い、ね、
ライブ中はね。そうだね、うん、ギター弾いて歌ったり、まあ弾いてない曲もあるんですけど。
そっか、
もともとねピアノの弾き語りを2013年から2年くらい、うん、ピアノの弾き語りをシンガーソングライターっていう形でやってた時期があったんですよ。そうそうそうそう、でやってたんだけれども、
うん、
だんだんこうバンドと一緒にやる方向にシフトしてきて、
うん、
まあ、たまに弾き語りやってたんですけど、
うん、
ちゃんとこうバーンっていう感じでライブするの
ステージとかね、
すっごい久しぶりで、
そっか、
いや緊張した、びっくりした。
え、本当に、常日頃から作曲するときはピアノ触ったりしてたの？
うん、あ、してるしてる。それはまあピアノもギターも使うんですけど、作曲のときは、
うん、あ、そうなんだ。
だからね、この私本当にピアノのフレーズ、
うん、
これとか聞いててもわかると思うんですけど、すごいこう難しいことを割と要求してフレーズいっぱい弾いてもらったりとか、え、これ自分で弾くパターン考えてなかった？
あ、そっか、人が弾いてくれるから難しいのを要求していたということか。
そうなの、ピアノね習ったこともないし、そんなに上手でもないので。
確かにあの、うっくんっていう、うんうん、あの、うっくんさん。
そう、
ね、
そう、
私、あの、おしゃべりとかお話はしたことないけど、
そう、ライブ見てくださってるから、
そうそう、ライブは何回も見たことがあって、
う
ん
うん、そうそうそう、
確かにすごく素敵なピアノを弾く人だなっていつも思いながら見てる。
そうそう。あ、これはね、音源はまた違う方が弾いてるんですけど、うん、この曲とかもめちゃくちゃピアノが入ってて、うん、このフレーズ、うっくんが弾いてくれてるんですよ、いつも。うん、これを自分で弾くっていう、しんどと思って。
これリズムキープ難しそう。
16が跳ねるから。
そうなの。そうなんだ。
もともとこの曲もピアノの弾き語りの時に自分で作った曲だから、原型とかは自分が弾いてたんです昔、
うんうん、
弾いてたのに、やっぱね、全然ね、難しいことをされていらっしゃるので、皆さん、あの素敵なフレーズ弾いてくれてるけど自分でなかなか難しいっていう、このすごい修行みたいだった。だから
すごいな、遠征って、なんかその遠征するだけで結構大変って私の中ではいつも思ってて、それなのにさらに大変なことをする、しかも移動距離長い、疲れたまるみたいな。
やっぱりどうしても大阪でやりたかったんですよ。
あ、
で、まあ、実際でも見に来てくださった方も、うん、ピアノ弾いてギター弾いてっていうのを、まあ、見ていただいて、うん、でも良かったって言っていただけて良かったなと思いました。
私もでも見てみたい。
いや、
ピアノ弾き語りしてる。
レアですね、それは。
うん、本当に。あ、やって？やってたか
ね。でもね、前に、2017年に初めてワンマンライブやった時は、アンコールでピアノ弾き語りしました。
あ、そうだったんだ。うん、
だから、それぐらいのレアな位置なんですよ、いつも。そうそうそう。
さあ、そっか。じゃあ、うん、次ワンマンライブとかある時は、もしかしたら1曲ぐらい弾き語りで、まあ、あるかもしれないです
ね。
見えるかもしれない。
知らないですね。まあ、いつになるかはわからないけどね。
やってほしいな。見てみたいな。
そんな感じで過ごしてましたね。
そっか。え、じゃあ、山口は、はい、トリオ。
あ、そうそう。山口は、うっくんが山口からそう合流してくれて。そうそうそう。
心強い。
うん、本当に。なんかだから本当に、あの、ギター持って立ってこうやって歌ってるわけじゃないですか。うん、すごい、あの、ライブ終わった後に陽子ちゃんが、今日のしずなさん、本当にめちゃくちゃ楽しそうに、すごい動いてたから、すごいなんか、なんて自由なんだろうと思って、って言われて。
あの、いつも近くで見てる陽子さんからの。
すごい面白いって言ってました。
あ、そっか。そ
う、なんかここ、ピアノ弾き方、弾きながらってどうしてもやっぱり動けないじゃないですか、左右、うんうんうん、前後左右とか、うん、ステージ上歩き回れないから、うん、ここぞとばかりにこうギター弾きながら歩いて歩いてみたいな、
弾けてる。
そう、ヨコちゃん目合った時普通に素で笑ってましたから
楽しいね、今日やってるやってるみたいな、
お、動くねみたいな感じ。
そっか、じゃあ、あのピアノこれにしたら、これなんていうの、
ショルキー、ショルキー、ショルダーキーボードでしょ。
そうそうそう。
だからもうピアノはもう宇川先輩が弾いてくださる。
宇川先輩お願いします、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ではでは、そんなしずなさんの、はい、大事なアルバムが確かありましたよね。
そうですね。2018年の1月にリリースしました、
はい、
風化立夏というアルバムがあるんですけれども、
はい、
まあ、それがね、あの、うっくん、ようこちゃんも参加していただいてまして、うん、
はい、
はい、音源ございます。
はい。
はい。
では今からそれを聞いていただきましょう。はい、ではタイトルお願いします。
はい。それでは、表題曲の風化立夏お聴きください。
送りしている曲は佐藤静奈さんで風化立夏です。
です。
です。
はい。
さあ、まあ私のこの番組に静奈さん出てくれたのはもう3回目とかなので、
そうですね、3回目今日、
はい、はい。もうこの曲を知ってる方もたくさんいらっしゃると思うし、静奈さんのリスナーさんも多分今日いっぱい聴いてくれてると思うんですが、はい、この曲を聴いて気になったっていう人も多分いると思うんです。
いやもうね、いてほしい、ぜひぜひ、
はい、さあ生歌を聴いていただこうと思いますので、ここで告知をお願いいたします。
はい、告知をですね、じゃあもうライブが決まっておりますので、まずはそちらのお知らせをさせていただこうと思います。はい、東北で歌うことが決まっております。
青森のみんなお待たせ
お待たせしました。8月31日土曜日、うん、青森県は弘前ロビンズネスト、うん、以前2017年に歌ったところと同じお店ですね、はい、そちらでまたやらせていただきます。そして9月2日月曜日、仙台マカナ決まりました。初めて仙台行きます。はい、ということで、東北の皆さんぜひよろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、そして9月29日、はい、日曜日、高円寺ウーハで、はい、東京でもね、また、うん、春ぶりにやらせていただきますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
東京の人も待っとれ
待っとれ。そしてですね、まあ、なかなかライブに来られないという方ももちろんいらっしゃると思うんですね、はい、で、私今までそのライブ会場とかでね、はい、CD を販売するという形しか取ってなかったんですけれども、うん、
はい、
6月20日サブスクの配信を解禁しまーす。
なんか効果音欲しい。
あ、パフパフみたいな。
そうそうそうそう。
そうで、まあ、サブスクってなんぞやっていう方もいらっしゃると思うんですけど、うん、Apple Music だったりとか、Spotify とか、はい、あと LINE Music とかですね。うん、今いろんな音楽を聴ける媒体があると思うんですけど、定額制サービスとか、はい、うん、そこでもうどこでも Amazon Music でも Google Play でも聴けるようになります。うん、私のファーストミニアルバム切り取った一瞬を、そしてセカンドミニアルバム風化立夏、こちらの、楽曲全部配信解禁します。 iTunes ストアでこう単品で買ったりとかもできるようになってま す, いいす、ね、アルバムで買うこともできます。
はい、
はい、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。
お願いします。じゃあちょっと一旦次のコーナーに行ってみましょう。
OK。
視聴覚室で遊びましょ。
はい、一旦次のコーナーに来ちゃった。
ごめんごめん。
いえいえ、みんなが大好きな聴覚室で遊びましょうのコーナーです。
遊びましょう。
はい、遊びましょう。今日は、心理テストをします。もうおなじみですよね。はい、おなじみだね。さあ、
なんだろうな。
さあ、何の心理テストするか。
緊張する。
言ってません。
ね。
やばい。
ドキドキする。
やばい。
いやいやいやいや。
二つピックアップしてるんだけど、どっちにしよう。
どっちなのかしらね。ちょっとね、ドキドキしますね。
どっちにしよう。
すごいね、自分の悪い癖でね、こう直感で選べないんですよね。それを読んじゃうからよくない。今日は直感で答えようと思います。
また色のやつにしよう。
はいはいはい、
前もなんか心理テスト色のやつなん
だったよね。前はね、お花だった。
お花か、
何のお花でしょうみたいな、
そうだ
感じでした。
今日はね、小鳥です。
小鳥、
小鳥。
すごいですね、ここ自然界から、
そう
テーマが、
あなたは小鳥を飼います、うん、何色の小鳥を飼いますか、うん、4択です。リスナーの皆さんもやってください、うん、1水色、うん、2黄色、うん、3黒色、うん、4白色。
はい、もう直感で水色。
水色。
はい、
じゃあ私黄色、
うん、
リスナーさんは、はい
はい。決まったかな。
さあ、これ何がわかると思います。
へえ、あなたが大事にしているものとかそういう感じ。違った。違った。
ブーです。これは怖いよ。
え、
この心理テストではあなたが引っかかるダメ男がわかります。だからリスナーさんも、まあ、ダメ男なのかダメ子なのか、ちょっとまあ男女か
どっちに、まあ、その辺はね、置き換えていただいてね、
聞いて、うんうん、空を飛び回る小鳥は深層心理では恋愛を意味するんだって。
へー。
で、その色はあなたが惹かれるタイプを示す、うん、つまりどのか飼いたい小鳥の色を選んだかによって、うん、あなたが引っかかってしまうダメ男、ダメ
女
の、うん、ダメ女の傾向がわかるそうです。
へー、怖いですね。
私たちのは後回しにして、
そうですね、
じゃあなんかちょっとダークな黒色、黒い鳥って何、カラスしか思
うか、かっこいいけどね、かっこいい、うん、好きよカラス、
懐いてくれたら可愛いよね、きっと、
うん、きっと可愛い。
さあ、 でも心理テストではわけが違います。
やだな、
さあ黒色の小鳥を選んだあなたはモラハラ人間に引っかかるタイプ。
だいぶやばいですよ。
情熱的でパワフルなところに惹かれているはずなのに気づいたら暴力を振るったり言葉であなたのことを傷つける人と付き合ってしまうかも。
怖い、
やば、
結構辛辣な結果が出るんですね。
やばいよね。そうだからね、まあ、そんな人と付き合うことになったら一人で抱え込まず適切な場所へ逃げ込んでくださいって書いてる、
う
ん、
本当ですね。本当にね、人に、うん、なんかこう気軽に相談できない恋愛ってマジでやばいじゃないですか。
やばい、
モラハラも
これは犯罪です声を大きくね、うん、言ったけどさ、
これは犯罪です、
これは犯罪ですダメだよ。だから見つけたら周りの人が通報することOK ですか。私のリスナーはそうしてくれるはず、
うん、
さあ逆の白色の小鳥を選んだあなたは束縛する人に引っかかるタイプ。誠実で一途なところに惹かれたはずなのに気づいたらメールの返信やあなたの予定にいちいち口出しをしてくる相手と付き合ってしまうかも。
辛い。
まあ、そんな人に対しては早い段階であなたがされたら嫌なことを共有しましょう。これはね取り締まれません。
いや無理ですねこれはね、うん、ここの価値観が違うと続かないですからね。
これは無理
無理、
あ無理
無理はしちゃダメ
ダメ周りの人が言う
全部同じ結論になる。
周りの人が言 う, が言う。さあさあ私と同じ黄色の小鳥を選んだあなたは、気分屋に引っかかるタイプ。最初は無邪気で明るいところに惹かれたはずなのに気がついたらデートのドタキャンや急に機嫌が悪くなる人と付き合ってしまうかも。そんな相手の行動や反応にいちいち対応をしないようにしましょう。気楽にお付き合いできる距離感を把握することで落ち着きを取り戻せます。
なるほどね、
なるほどね、全然いいよこれぐらいとか、ね、さっきの2つと比べたら全然良くない？
全然
いいよね、
全然いいね。
さあさあ問題、
いやもう怖いですねこれ。
まあでもしずなさんといえば水色のイメージがあるな、
まあ、なんかただ直感でも青が好きだからそれを選んだっていう話なんです
よね、うん、似合うしね。
ありがとうございます。
水色の小鳥飼っててほしいもんさあでも心理テストはあの ね関係ないですから。
いや怖いですな。
さあ何かと言いますと、
はい、
これおかしい。水色の小鳥の心理テストなのに、うん、答えが水色の熱帯魚を選んだあなたはとか言うおかしいこれ。
ちゃんとさ遂行してからさ文章あげよう
私がちゃんとするね水色の小鳥を選んだあなたは自分に貢がせるような人に引っかかるタイプ、はい、才能があって夢を追いかけているところに惹かれたはずなのに気がついたら生活費だけでなく遊ぶお金まめてせびる人と付き合ってしまうかも。
恐ろしい。
そんな相手に対してはお金以外のことで対価を支払ってもらいましょう。相手にも責任感を持ってもらうことが大切です。
うん、なんかもうお金以外の対価とかじゃなくて働け。
そうしずなさんがもしそんな人と付き合ってたら周りの人が言うい
や私やっぱりね、うん、あの働かざる者食うべからずですから。
わかる。
働きましょうみんな、うんね、
本当に
ダメよ人のお金で。
そんな人に引っかかったことあります？
お金はねないですね。
ない？
ないないない。
じゃあよかった。安心したリスナーの皆さんよかったですね。よかったですね。
面白いな、
うん。私もねこの無邪気な人に引っかかったことないがこれからかな。うん、
いや、ちょっと怖いね。
怖いね。これからあるのやめてほしい。
やめてほしい。
やめてほしい。では、一旦 CM でーす。
はい。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組アッキーのレッツドーンラジオデラックス第2予告日絶賛放送中。
エミさんもうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ今から一緒にやってくれない？
おすごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
エンディングです。
あっという間です。
はい、あっという間、はい、足りない
足りないね、足りなかった
あのさっき言わなかったけど、最近のしずなさんの活動の中で、はい、なんか連載書いてませんでしたっけ？
あ、そうなんです。ウェブ マガジンというか音楽サイトがありまして、そちらの方でワンタンマガジンというですね、はいはい、音楽サイトで佐藤しずなの妄想デザイン室ということをやらせていただいてます。
妄想
妄想なぜ妄想かっていうと、うん、あのゲストの人とかね、お題をもらって、うん、そのお題を元に私が妄想して、うん、音楽アルバムのジャケットを作ってみようっていう、ちょっとこうアーティスティックって自分の
言うの、いやいやアーティスティック、
クリエイティブな、
クリエイティブな
、はい、あの連載をしております、はいはい、ネットで妄想デザイン室って検索するとそれしか出てこないので、ぜひ皆さん読んでください。
さあ、そんな妄想とライティングが好きなしずなさんに、まあ、
そして
私さっき ねお題を出したんです。
そう、昔演劇部だったっていう話をしたら、
台本とか書いてたっていうから、
書いてた、
私そういうのできないからしずなさんに私を主演にしたなんかドラマか舞台のなんか脚本じゃないけど、ちょっとお話を書くとしたらどんなの書きますっていうのを振ってたんですよ、
はい、
さあそれをちょっと言ってもらっていいですか？はい、
そうですね、
まだ聞いてないからね私、
うん、そうだね、聞いてないねいやでもそう、2つくらいパターンがあるなと思って、うん、でもね、まあ系統は一緒なんですけど、
一緒か
一つ目は、うん、ねゆこさんが店主を務めてる、うん、まあ、お店があって、うん、飲み屋さんとか、うん、カフェとかでもいいんですけど、そこに来たお客さんとのやり取りをこう、なんだろう、日常的なものをこうドラマにしていくみたいな、
一話ずつ話が違う。
そうそうそうそう、
いい、それ
いろんな常連さんが来てみたいな、なんとなく話していくんだけど、それがまた面白い。
書こうよそれで書こうよ
書こうよ、
そう
そうそう。でももう一つは、うん、占い師ミミコ。
あああ、なるほどって思ったけど。
そうでしょうでしょう、うん、そうそう、もともとはね、手相とか好きじゃないですか、ミミコさんね、
好き好き
っていう話も聞いてたし、うん、さっき心理テストやってたし、
そう
なんか浮かぶな、そ
う、私、占い師っぽいって言われるんだよこんな明るい占い師いるかわかんないけど
ね、うん、うん、どうでしょうか。
あ、考えてみました。いけると思う書こうよ、誰か皆さんのリスナーさんでもいいです書いてください
ラジオドラマできちゃうね。
そう、
そね、
私だって最初しか出なくていいじゃん。
え、どういうこと？
だからそのなんだろう、
あ、キャストがいっぱい出て
る。そうそうそうそうそう、キャストいっぱい出てきて、
私も出たい。
そう、出れるじゃん、
出たい、
出れるじゃん。
ラジオドラマ昔ね、高校生の時に地元の FM でやったんですよ。
あ、そうなんだ。
出演したことがあってキャストで出ました。
よさげ、
楽しかったです。またやりたいです。
やりたいねやろうよ
やりたい
です。なんかそういうことしよう、
したい。
さあ、
はい、
ではここでしずなさんの告知振り返り、ね、お願いします。
はい、まず、6月20日この配信が始まるのと同じ日に、はい、サブスクリプションが解禁されます。Apple Music、Spotify などなどいろんなところで私の音楽が聴けるようになります。 iTunes でも買えますということで、佐藤静奈で検索すれば出てくるのでよろしくお願いします。
さっき流した風化立花とかも買えるってことですね。
あ、あのね、そう、さっきのやつは全部買えます。よろしくお願いします。
はい、
あとはライブが8月31日土曜日、青森県弘前ロビンズネスト、9月2日月曜日仙台マカナ、そして9月29日日曜日高円寺ウーハーということで、佐藤静奈アコースティックトリオやります。よろしくお願いします。
はい、お願いします。そして私も告知をさせてください、
はい、
7月16日、うん、火曜日、
うん、
考えながら
言って顔して
川口ショックオンというところで、はい、以前、ライブのゲストに来ていただいたみやこさんとツーマンライブが決まっております。
はい、
はい、ありがとうございます。来てください、お願いします。ということでしずなさん、あと50秒ぐらいなんだけど、どうでした、は
い、
今日は。
いや、相変わらず楽しかったです。ありがとうございます。
早いよね。
早い、本当に早い、あっという間に終わっちゃう。
毎回しずなさんでいけるのね別に前回の続き、前回の続き。
いや、もういつでも呼んでください。よろしくお願いします。
嬉しい半年に1回と言わずに、
はい、
3ヶ月に1回ぐらい、
うん、はい、そうですね、もう四半期、
なんなら持ち込み企画してくれてもいい
の、ね、
ってくださって全然いいです
ぜひぜひ今後ともよろしくお願いします、
はい、佐藤静奈さんのラジオの番組名ちょっと教えてください。
はい、東京ネットラジオ佐藤静奈の声が聞こえる、はい、絶賛配信中です。よろしくお願いします。
お願いします、はい、私の番組も静奈さんの番組もぜひ聞いてください、うん、今日もありがとうございました。
ございました。
この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。